デスラジオ2022年10月4日エピソード201デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオ。このラジオは不思議、不条理、不幸、瀕死な事件を我々イットとキャットがそれぞれ紹介しコメントします。差別的であったり一方的な視点での意見がありますが気にしない人だけ聞いてください。
カルガモさん、キャットさんは食べ物では何が好きですか？人肉以外でお答えください。イットさんは血液以外の好きなドリンクを教えてください。私、20代の頃はさ、六本木のポールダンサーだったんで、毎晩西麻布とか六本木でいいものをおごってもらってたりして、いいものって食べてきたつもりなんですけど、
はい、ちなみにちょっと待って、
だけど
一番高い料理って何でした？その当時で思い出せる限り
一番高い、
うん、時価みたいな
お金、一食 4,5 万とかじゃないかな。
4,5 万って結構普通じゃない
ですか普通なのかな、わかんないです。
時価とかだとすげえ値段にな
る。いや、そんななんか超セレブとかじゃないよ。その六本木にいるお姉ちゃんとして流行りのお店とかに行ってた。
じゃあ、5、6万の高い料理って何ですか？コース？
あ、コースですね。そう。
何料理の？フランス？
お料理とか、フランス。はい、でもね、私はお会計見ないからさ、はっきりは分かんない。
あ、でも高いのは分かるでしょ？食ってる。だって器とかにさ、こう気合が入ってた
り。そうで、そんな感じ。
それは、全食食ったってこと？イタリアンとかさ、
イタリアンそこまで行かないかもしれないけど、そう、割烹。
リストランテとか高いんじゃねえの？
いやー、多分そんなに高くない。けど言いたいのは、私グルメじゃないから、うん、なんか、そんなんよりマクドナルドが好きなんでしょうね。あとブラックサンダーとか、甘いイコールうまいだから、全然いいもの、まあ今はもう電池そんな食べれるお金はないんだけど、でも全然マクドナルドがあるからいいやっていう話。
その料理食っても全然こう気持ちは動かないよっていうことを言いたいわけですよね。
なんかこう舌が肥えたわけじゃないんだなって、自分の舌が結構バカなのかもしれないけど。
あ、でも相手はさ、自分の金持ちアピールをしてキャットさんがこっちに心が寄らないかなと思ってやってくれてたわけでしょ。でも全然響かなかったってことだよね。
まあね、あと、まあ純粋にすごい、もうずっとこれを毎日食べたい、そういう人生になってほしいっていうところまで、こう食にこだわってないっていうか。
なるほど。じゃあまあ、何が好きですかっていうのはマクドナルドなんだ。
ポテトが好き。
何が好きなの？
え？ポテトと。あ、
ポテト。
ポテト。
さあ、なんか、この質問ってさ、なんか食べ物を言ってくれたら送ってくれるかもしれないよ。
ポテト送ってくれる。
ポテトってレート
え、じゃあチョコレート。でもね、うちもチョコレートもさ、じゃなんか貧乏舌なのかわかんないけど、ゴディバーとかの洋酒入りとかの高級チョコレートとかよりも、ね、ブラックサンダーとかの方が好きなんだよね。
じゃあブラックサンダーね、キャットさんにもしよかったらください。はい。
ありがとう。そ
うさ、多分ブラックサンダーを大量に送ってくれた人に、キャットさんの気持ちが寄り添うんじゃないですか。
ね、しかもね、最近ちょっとブラックサンダーのちょっと高級って言っても50円なんだけど、のバターっていう味があるのね。あれめちゃくちゃ美味しいですよ。
は
い、もう一番美味しい。
それを別に、ね、私はね、血液以外の好きなドリンクを教えてくださいって言われたら、水です。
水です。なんかうちら安いね。
いや、ね、なんかね、お茶とかも飲んでんだけど、やっぱ水が一番飲みやすいんだよね。
そうなんだね。
大量に水飲む人なんですけど、
いいことじゃん。
そう、喉が渇いちゃうんで、ガンガン水、飲み物入れるんですけど、やっぱり水が一番いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。で、いろんな場所の水ってあるじゃないですか。
うん。
エビアンだったらフランスのエビアン。
ああ、ブランド？
あ、そうそうそうそう。あと日本でもいろんなコンビニエンスストアがどこどこの水とかってやってるでしょ？
はいはい。
あれやっぱ日本の水うめえなと思いますね。
へ
え。ね、多分ね。香水はやっぱ飲みづらいから、俺はどっちかっていうと香水の方がいいんですよ。
なん
で、めちゃめちゃ飲めちゃうんで、2リットルくらい飲めちゃうから、
うん、
そんな2リットルもさ、体内に入れたらもうトイレばっかり行くようになっちゃうんで、
う うん、
飲んでるっていう感じがするんだったら香水の飲みにくい方がいいんですよ。
香水ってでも本当に硬い感じするよね。なんか喉に引っかかるっていうか。
なんかヌルヌルしてるよね。印象がある。だけど別に香水も俺単に飲みづらいだけであってまずいとかないんで、だから今日俺に水を送ってくれんだったらコントレックスとかがいいですね。
おお、コントレックス高いやつ。やって
ば、持せないんで、
うん、
持つじゃないですか。
うん。
あ、いいかなと思ってますね。日本の軟水は飲みやすすぎちゃって、ガブガブいっちゃうんで。
あじゃあ、イットさんには、
そうね、
コントレックスだっけ、コートレックス。
コントレックスとか。
コントレックスっていう、
はい、
香水を。
で、硬い水がいいかなっていう。
はい、お願いします。はい。では次。大分で絵を描いてらっしゃる画家の山本大輔さん。画家ですよ。お好きなお笑いは何ですか？
お好きなお笑い。
うん。
お笑い。
私から言ってもいいですか？
そう、はい。
私、もともとイギリス版のオフィスっていうドラマの主人公をやってた、無神論者で有名なリッキー・ジャーベイっていう人好きだったんですけど、その当時。今はアメリカ人のキー&ピールっていう二人組。
ああ、冗談。
ホラー映画とかも作ってる。そう、冗談。ピールの、あれ好きですね。あと、サウスパークかな。
ジョーダン・ピールの映画って見ました？ちょっ
とあれはあんま好きじゃなかった。映画は別に好きじゃない。
ゲットアウトとアスト。
うん、別に好きじゃない。
なんで好きじゃないんですか？
え？なんか。
理由があると思うんだけど。俺は理由あるよ。
理由？そんな面白くなかった。
ああ。俺なんかね、ジョーダン・ピールって、ブラックスプレイテーション映画撮ってるんですよね。要は差別映画撮ってるんですよね。
うん。
黒人は白人料理とかよりもすげえんだよっていう映画ばか撮ってて、3本とも。
え、でもあの2人がさ、コントやってるのはもう本当に、それの逆を行くというか、黒人差別さえも笑いのネタにしてるから。
でもほら、黒人差別さえもっていうことは根底にそれがあるでしょ、やっぱり。このコンプレックスが映画だとやたら出てて、お前ら白人なんかよりも全然黒人の方がすげえんだよっていうのが、果実に出てて、で、ノープって映画はアジア人も出てくるんだけど、アジア人なんかよりも全然黒人の方がすげえんだよっていう部分も出てるから、なんかすげえなっていうふうにちょっと思っちゃってますね。そこが、俺は見えてきちゃうんで、ちょっとお腹いっぱいかなっていう。
うん、
映画のテーマ性そのものがそれだから、映画楽しめねえなとかっていうふうにちょっと思ってる節はありましたね。はい。で、今はお笑いは、その、ジョーダン・ピールとかが好きっていう。
うん、あとサウスパークはずっと最初から好きです。
あ、サウスパークね。
うん、
好きなお笑いってね、あんまないんですよね。漫画のコチカメとかかな。
ああ、
笑うのは、それ
イットさんあんまり笑ってるイメージないからね。そのなんかデスラジオで笑うとこないのに笑ってることはあるけど、
うん、
お笑い見て笑ってるイメージないですね。
お笑いはね、あんまり笑わない。あとちょっと、だからね、ちょっとおかしいんですよ、もう自分の脳が。なっちゃってて。なんでも、このお笑いのやつを見たら、なんでこの人たちこういうことやってんだろうって考えちゃうんで、病気なんですよね、その辺で多分。日本のお笑いってさ、前も話したと思うけど、暴力的な部分が強いじゃないですか。
うん。
馬鹿にするお笑いが人を攻撃する。下々の人たちが攻撃する。で、海外のコメディアンは、常に自分たちより上で支配してる層をセレブとか金持ってる層をバカにするっていうのがあるじゃないですか。
うん。
この差が気になったりはするんですけど、だから日本のお笑いでドツキ漫才とかも俺全く笑えないし、
うん。
まあまあ、性の乏しい部分がそこは俺はありますね、お笑いの部分で。だからお好きなお笑いはって言われても出てこないです。場面場面で面白いシークエンスがあったらそれは面白いってなるけど、常になんか面白いことやってる。ああ、水曜日のダウンタウンは結構好き、面白いなと。
なんか前も言ってた気がする。
でもあれお笑いなのかって悩んじゃうよね。
見たことないんだよね。
実体実験だからさ。
うん。なんか日本のお笑いで言うと地下芸人とかのライブ見に行ってた時期はありますけどね。やっぱテレビに地上波で流せないようなお笑
い
の方が面白いなって思ってた。うん。じゃあ次、ジャスタンさん。イットさんが前話してた統合失調症の方はその後どうなりましたか？
今も仲良くやってますね。はい。
じゃあ、YEONNA LOV ジュンさん、オンロブジュンさんかな、おいくつですかって、
はい、
内緒にしよっか。
いや、俺は個人情報出さないんで。
あ、分かった。じゃあ、うちもこれは乗っかります。
おっさんです。
おばさんですよ。はい。初めて買った CD、またはカセットレコードはあって、これも年が割れるんだよね。
初めて買った
CD。もうこれ、ヒットさんだけに答えてもらおう。
カセットテープ、レコード。
覚えてない。
初めて買った CD はね、多分覚えてない。パッと出てこないですね。カセットテープで覚えてるのは、ガンズ&ローゼズのアペタイトフォーディストラクションをカセットテープで買った気がする。ガンズ&ローゼズね、一番売れたやつ。パワーレコードで買った気がしますね。レコードはね、初めて買ったレコードじゃないけど、集めてたレコードは、HG ファクトっていう日本のハードコアレーベルの7インチとかは買ってましたね。あと、スナッピースマイルっていうメロコアのレーベルがあるんですけど、その辺は、ハイスタンダードとかを後に出すんですけど、その辺は気になって買ってましたね。7インチばっか買ってましたね。はい。もう、一期一会じゃないですか。限定500枚とかだから、
うん、
あったらすぐ買うみたいなのは、一時期やってました、ね。でもさ、レコード買っても聞かないんだよね。レコードプレイヤーとかないしさ、だから。
うん、
買い支えしてるっていう感じでしたね、
うんうん、
で CD はね、たくさん買ってたな。やっぱ CD も昔は一期一会だったから大量に買って、またディスクユニオンに売ったりしてましたね。で、今は思うんだけど、俺結構海外志向がやっぱ強かったんですよ。日本のやつなんていつでも買えるよとかって思ってたんだけどさ、今思うと日本のやつの方が少ないんだから出てるのが、日本のやつばっか買っとけばよかったみたいな。海外のなんて日本に入ってくるぐらいだからさ、大量に作ってんじゃん。
うん、
あと、いい加減な奴らが多いから、限定版とか言いながらさ、ガンガン吸ったりしてるから、今思うとやっぱ、日本の弱小レーベルのレコードとか CD とかをもっと大量に買っとけばよかったなっていうふうに思ってる感じですかね。初めて買った CD はね、ちょっとパッと出てこないですね。大量に買ったんじゃないかな、多分。
うん。
あと、当時バンドやってたから、
人
買ってたんで、俺あんまり買ってないんですよね。貸してもらってて、っていう感じでしたね。聞いてみた。借りた CD は、マスター・オブ・パペットだったかな、メタリカの。曲をやろうぜって言われて、やったのが最初じゃないですか。まあ、そんな感じです。はい。はい。タトゥーやピアスはありますか？ノーコメントです、俺は。はい。
うちはタトゥー、17歳ぐらいの時に、アメリカでワンポイントタトゥーとか入れちゃって、まあ、その後ね、ちょっと、モデルの仕事とかすることになった時に、整形で消しました。ヘタレです。だから今入ってないけど、タトゥー入ってる人すごい好きなんで、英語のゲストとかタトゥーだらけの人をたくさん呼んでますけど、って感じ。
自分ではもう入れる気はない。
もう入れない。うん、憧れはすごいあるよ。でも今更もうさ、おばさんだしさ、もういいやって感じなんだけど、入ってる人はなかなかかっこいいの入ってるといいなって憧れはあるけどね。って感じ。
俺もまあ入れ墨大好きなんで、入れ墨とかピアスとか、
うん、
はすればするほどいいと思ってるんで。
ね、派手な人。そう、私、ピアスはただ普通に耳には一個ずつ開いてるだけなんだけど、タトゥーの話で言えば、身体改造のブラックエイリアン。
うん。
で、前もちらっと話した。
言ってましたね。
ね。最近、足を切りたいって言い出してますよ。
ああ。いいんじゃないですかね、義足にしてね。
そう、義足に憧れてるらしい。
僕みたいなのつければ、足早く走れるからね。
そう。
いいんじゃない？上彫りも横彫りも本当素晴らしいです。アートですからね、ああいうのはね。
うん、そう、かっこいいのいっぱいあるよね。うん、何フェチですかって言われたら、うちは長髪ですって答えますね。
あ、ロン毛。
ロン毛好き。
これ、フェチズムあんのかな？みんなよくわかんないですね。だろう。まあ、入れ墨とかピアスとか好きだから、そのフェチになるのかな？いや、でもそこまで、フェチズムってさ、もうそれしか頭にない人のことを指すわけでしょ？
うん、別になんかタイプみたいな軽い感じじゃないですか。
はい、そうなんだ。
違うのかな。
タイプはね。まあみんなそれぞれ個性があっていいって思っちゃう。マスで見ちゃうんで、タイプないですね。そうですね、はい。会話をしてて、思考がスルスルと頭に、いや、アウトプットが上手い人がタイプです。はい。
うんうん、
アウトプットフェチです。
はい。じゃあ、木桜じいじさん。海外、国内問わず、 人生観が変わるような一度は行った方がいい場所はありますか？あったらどこでしょうか？この木桜じいじさんはけん玉のプロなので、木桜じいじの YouTube けん玉塾っていう YouTube もやってらっしゃるので、皆さん登録よろしくお願いいたします。
すごいけん玉うまい方ですよね。あと、
そう、
学校とか行ったりしてて、
そう、有名だよね。すごい活躍されてますね。で、しかもデスラジオの T シャツ着てやってくれたりしてるから、本当ありがたい。
地芸に優れてる人たち、秀でてる人たちっていうのはね、やっぱり尊敬しますよね。それで人生を成り立たせてやるでってことだからね。
うん、
人生観が変わるような一度は行った方がいい場所はありましたか？
ラスベガス楽しかった。
あ、
楽しかったなーって感じは、やっぱなんかちょっと異常な街だから、普通の観光地とまた違って、すごいみんながハイテンションですげーとかって思ったけど、まあ、次旅行行けるならトゥルークライムコンベンションとか行きたいで思ってます。
ラスベガスね、街だけじゃなくてグランドキャニオンとかね、大自然も見れるところがすごいですよね。
うん、
これはね、人生観が変わるような一度は行った方がいい場所っていうのは、自分の個人の中で非常に印象に残っているのは、台湾の瑞穂っていう東側の場所があるんですね。台湾ってね、台北、台中とかいろいろあるんですけど、カレンっていう大理石でできた山がある場所があるんですよ。そのカレンの一個前の駅で瑞穂っていう駅があって、まあ、漢字で瑞穂ですね。そこでね、なんか一人でぶらり旅をしてた時に、タクシーのうんちゃんに、この辺温泉街だからって言われたから、適当に温泉連れてってよって言ったら、なんか山のてっぺんの温泉連れてかれたんですよ。民宿があって。
うん、
で、全然人いなくて、で、何すればいいのって言ったら、昔日本が建てたような民宿でさ、畳とか引いてあるようなところで、で、風呂入りたいんだけどって言ったら、そこをまっすぐ行けば入れるよって言ったら、なんか掘ったて小屋みたいなのが5つぐらいあって、そこの扉開けると、トタン板の仕切りみたいなんで、風呂があるんですよ。洗い場が、着替え洗い場、風呂があって、で、風呂がね、多分2人ぐらい入れるような風呂なんですけど、そこは掛け流しで、お湯がずっとそこに入ってるね。その滝が流れるような、広い、ナイアガラの滝みたいなのちっちゃい感じでお湯がうわーって起こってて、それだと源泉で熱いから、横に水道がついてて、水でバーって入れて薄めて入るみたいな。だから水、足っぱなしに入るようなとこがあるんですけど、そこに使ってる時にね、こう真上を見上げたら、上が抜けてて、満天の星空が見えたんですよ。で、その時に、もう俺一人しかいないんで、その辺とか、もろ、孤独だって思うじゃないですか。
うん、
あ、孤独だって思って。でも孤独は自由だと思いましたね、その時。
宇宙の一人ぼっち。
そう。こんなことねえなっていうふうに、その時思ったんで、誰もいないところに、その、人がいそう、行ってもいいのに誰もいない場所に一人でいるっていうことの喜びっていうのをその時感じて、未だに覚えてるんで、そういう場所に行くといいんじゃないですかね。場所の特定はでき、なんかね、すごい良かったですよ。温泉も良かったし、で、温泉のさ、pH値が強いから虫がいないんだよ。その温泉の湯気でやられて。虫が全然いなかったんで、しかもそこも良かったね。で、ぼんやりこう上をずっと見てましたね。流れ星とかな、星空を。
すごいね。
はい。それはね、今まで俺もめちゃめちゃ旅してるけど、
うん、
こういう風景になったシーンがあんまりない。イギリスなんてさ、寒いとかじゃん、北欧とかヨーロッパって寒いばっかだから、あと、風呂とかなんかさ、バスタブとかあっても家の中だからね、野外バスタブとかってあんま入ったことないんで、だから、台湾とか行くといいかもしれないですね。ノスタルジックに浸れつつ、人がいない場所に行けば、うん、孤独と自由を同時に感じられる。
素敵じゃないですか。
あ、じゃあ、それは未だに残ってるっていうことは、すげえ気持ちよかったんだろうなっていう感じ。
うん、
で、それを考えて旅してるのかなとも思いますね。
なるほど。機械さん、山本大輔さん、ケイトスペード、アットキューさんからの質問です。同じ質問だった。自身の死後に希望はありますか？死んだらどうなると思いますか？死生観を教えてください。
どうぞ、キャットさんから。
あ、私は死んだら土に帰ると思います。なんか霊魂とか、 そういう魂とかは、まあちょっとなんかうさんくさくて苦手なところがあるんですけど、さっきも言ったけど、生まれる前が全く怖くないように、死んだ後のことも怖くない。なんか無だなって感じ。なんて言えばいいんだろう。こういうふうに、お墓が欲しいとかそういうのもないし、なんでもいいよって感じ、食べられてもいいし。
まあ私も全然死後に希望とかを考えてないですね。死んだら終わりですね。死生観教えてくださいは、生きている以上、ポジティブ、あるいは楽しいことを考えてくたばる。不安とかつまんねえと思ってるのって時間の無駄だから、そんなことを考えてるんだったら、いろんなところを走り回ったり、いろんなものを見に行ったりすればいいってだけです。金がねえんだったら散歩すればいいだろうってだけです。目に入ってくるものは全て情報なんで、目や耳に入ってくる。だから、なんかくよくよ悩んでる人とかいるんだったら、とっとと外出て、やっぱりいろんなもの見たりとか、図書館行って本読んだりとか、やる気が出ねえって言ってんだったら、別にアマプラとか、ネット、まあ金がねえんだったらあれかもしれない。YouTube とかダラダラ見てればいいんじゃないですか。だからみんな見てる人多いと思うけど。とりあえず情報入れてくたばれよっていう話ですね。ぼーっとするのもいいけどね、別に。だから、あんまり死生観っていうのは、どうせ人間はね、タイムリミット決まってんだから、楽しい思いして死のうぜっていう感じですね。はい、
うん、そうだね。周りにもし嫌な人がいたりしたら、できたら離れて、
そうそうそう。
いいなと思える人のと囲まれて過ごしたいな。
うん。あ、そうね。引っ越しをたくさんすればいいんじゃないですか、旅とか。
うん。
そこにいなくちゃいけないから、そのストレスがたまるんですよ。嫌な人とか。あと会社とか仕事とかも、めちゃめちゃ嫌なやつなんて当然いるんで、もう変えるしかないですよね、自分が。
はい、
ぐらいですかね、俺は。はい。
はい。まあそういうとこ似てるんですよね、私と糸さん結構。でも、うちらは結構特殊だなとも思います。多分ここまで同じことを揃えて言う人が周りにいないかもしれない。
まあまあでもキャットさんは多分オブラートにちゃんと包める人じゃないですか。
うん、
言うから、もうものすごく人と喧嘩しますよ。
うん。いや、でもうちも言わない、そうそうそう、オブラートに包むっていうか、そもそもそういうふうに考えてるってことをデスラジオ以外でのし、ね、普通の仕事で言ったりしないからね。
誠実でね、俺は言うん。うん
dev-tg2 さん、リアルイベントを開催する予定はありますか？ね、あんまり、伊藤さんは乗り気じゃない。
可能性はあるんじゃないですか。
うん。ねえ、マーダーメタルのマカブレを読んでほしいなとか書いてる人もいてくれて、まあデスメタルとかグラインドのライブも一緒にやれたら楽しそうだなっていうのはあるんですけど。
そうですね。
うん。ね、自分が人を殺すならどんな風に殺したいって、この質問がね、来るっていうことが、冷静に考えたらとんでもない質問でめっちゃ面白かった。
普通に拳銃で撃ち殺したんですね。
答えてる。
どう使いたくないっていうだけですね、単純に。人を殺すことに対しても。
うん。
だから、普通に、海外でもよくあることじゃないですか、拳銃で撃ち殺すなんてね。だから、それで、なんか拷問したいとか、拷問欲とかないんですよ、全然。
うん。
あと、人体をもてあそんだりするとか、
うん。
興味ないんで。
うん。あっさり。
そう、好きな武器はあったら拳銃ですね。銃とかマシンガンとか。
あ、そうなんですね。私は、リジーボーデンの斧とか好きですね。
ああ。
あれは女性、可愛らしい女性がやったからっていうところで、またこう、キャラ付けして妄想してるんだろうと思うけど、私が。チェーンソーとかもかっこいいけど。
いや、チェーンソーって所さん大変ですよ。
血が飛び散る。
いや、重い、重いじゃん。だから走って逃げられたらさ、追っかけるの大変ですよ。
ああ、持ったことない、チェーンソー。持ち上げたことない。
難しいと思います。
うん。
日本刀とかの方がいいんじゃない？
日本刀もなんか技術がいりそう。綺麗にスパッと。
刺すだけ。刺すだけじゃん。
チクって。
まあでも、あんまりね、武器とかもこだわりは多分自分だったらないですよね。殺すためのアイテムだから何でもいいんじゃん。どれだけ楽に殺せるかだから。
うん。
そういう感じかなと思って。死ぬより怖いことは。死ぬより怖いことは。
怖いことは。まあ、真面目に答えると。一緒に暮らしてる今、今二人暮らしだから、夫が先に死んだらどうしようって思っちゃう。
ああ、なるほど、なるほど。らしいね。
うん。
これはあんまり 死ぬより怖いことってやっぱ拷問されたりとか痛い思いされること、暴力ですね。あと病気、痴呆、
痴呆怖いね。確かにアルツハイマーになってさ、
だから人間性が弱くなっていくところは怖いから、そうなる前に安楽死したいってことですね。
でもわかる、そうね、それわかります。
ちょっとね、
延命とかじゃなくて緩和ケアでモルヒネとかでふわーっといきたい。
だってさ、本読んだり映画見たりさ、いろんな高騰したことが全部消えちゃうわけだから、本当に無駄なことしてるってなるじゃん。生産性のない状態に陥るんだから、それって俺個人としては生きてる意味あんのと思っちゃうんで。
俺個人としてはね、
それがいいっていう人もいるかもしれないからさ、それは別にいいんだけど。
そうだよ、
このアウトプットできないことに対する意味がないからもういいかな、ね、
は
い、こんな感じですかね。ここが怖いです。
バルムングさん、ラスクさん、ヨッシー52さん、同じ質問です。イットさん、キャットさん、どうやって出会ってポッドキャストをするまでになったんですか？
キャットさんどうぞ。
あ、なんか結構古いんですよ。古い古いお知り合いでポッドキャストやろうってなったのはあれですよね、コロナ禍で何もできないから。
そうですね、
やりたいって私が言った。
そうですね、まあ人生を謳歌していた感じですよね。
そうですね。ではメタルつながりですよね、こちらはね。もともと
そのメタル界隈の中で俺が一番仲良かった人はもう死んじゃって、
そうだね、
そうそう、ちょっと離れてる感じ、そんな感じですかね。
はい。はなさん、これが最後の質問ですよね。
はい。
はなさん、私がいつもデスラジオを聞いた後で思うのですが、どうして私はこんなに残虐だったり悲惨な話が好きなの？ということです。お二人はそんなこと考えたりしますか？
キャットさんはどうですか？
私実際の殺人犯のニコクローと話した時も思ったんですけど、もう残虐な話が好きっていう蘇生は認めるしかないなっていうのと、まあ思い起こせば小さい頃から怖い話好きだったし、映画もハッピーエンドより暗くて悲惨な話の方が好き、音楽やアートも残虐なものの方に惹かれますし、理由とかなんかよくわかんないですけど、もうどうしようもないなっていう感じがありますね。で、今ネフリですごい話題になってるジェフリー・ダーマーのドキュメンタリードラマが10話あって、すごい本当にそっくりな俳優さんを使ってやってるのが今流行ってるんですけど。
やってますね。
それ見て、それちょっとこれちょっと余談なんですけど、8話目の裁判シーンで、被害者の遺族の女性がダーマーに向かって、めっちゃくちゃ激しく怒鳴るシーンがあるんですよ。ジェフリー、お前なんか大嫌いだ、私を見ろっつってんだろ、おいっつって。で、全身で怒りを表すシーンがあるんですけど、それを見てて、夫が、あ、これ、ディレンジドの SE だって言ったんですよ。ディレンジドって95年リリースとかの古いデスメタルバンドなんですけど、で、その SE ここから撮ったんじゃないって言い出して、でも絶対ありえないじゃないですか。このドラマは今年2022年発表だから、まあ、多分去年とかに撮ってるわけだから、で、そんなんありえない、95年に。で、調べてみたら、これ、YouTube に当時の実際の場面があるんですよね。だから、このドラマは役者がやってるんですけど、もう見た目も声のトーンも全部完全再現で、で、うちの夫も全く英語できないんで、まあよくその英語わかんないのに、このセリフ聞いたことあるって気づいたなって、ちょっと感心したんですけど、
リアルにドキュメンタリーチックにやってるんだよね。
そう、かなりリアルで見比べてみたらすごいそっくり。
出会ったことをあんまりこう誇張したり改ざんしたりしないでできる
かしてない。
ね、だから今の映画とかドキュメンタリー系に求められてる模範的な作品だよね。余計なこと入れる必要ないだろうっていう。
で、
リベンジドも昔持ってたよ。
あ、本当。
スラッシュメタルだよね、でもあれね。
あ、そっかな。で、さらに調べてると、この、実際にこの、すごい、怒って喋る女性のいとこっていう人物が、今回このダーマーが流行りまくってることに対してツイートしてました。 トゥルークライムが巷で人気なのは分かってるけど、遺族の気持ちが気になるやついる？私たちはみんな怒っています。悪夢のようなトラウマを何度も掘り起こされてうんざりです。って書いてました。なんで、なんか本当は遺族の気持ちっていうのに配慮すべきだし、まあ配慮するってことは、一番突き詰めればこんなポッドキャストやらないことだし、聞かないこと。だから、まあ本当に、わかんないですけど、いい人は聞かない方がいいのかなとかって。ちょっと、この質問に合わせて考えてました。
なるほど。まあ遺族配慮っていうのは、後々付きまとうでしょうね。
うん。
でもなんかチェックしなければいいのにね、耳に入ってきちゃったから腹立たしいってことなのかな。
そうです。うん。まあ、喜んで見たとかじゃないとは思う。もう耳に入るくらい、もう今ね、ニュースとかツイッターとかで。
そう、その殺人を疲労化しちゃうっていうところに嫌味があるんだろうね。
うん。
ファンをつけるようなタレント化するっていうことに対して、それはねえだろうっていうのもあるよね。うん、
そうだね。
だから俺は基本的に、ポッドキャストで話すときは、そういう人たちを擁護する気は全くないですけどね。ヒーロー化しないでほしいなと思ってますけどね。
殺人鬼。
これはね。
うんうん。
やっぱ、そういう殺人鬼グルーピーは、すごいことやったんだって、達成感を求めて、ヒーロー化とかタレント化したがりますからね。
うん、
うん。私は、悲惨な話が好きなのっていうのはね、これもね、ちょっと今になって考えると、多分ストレス発散だったと思います。私が、コリン・ウィルソンの本読んだり、あと、どっかの出版社から出てた外国語翻訳の殺人鬼の本とかあるんですよ。この辺って多分やっぱストレス発散だったと思うんですよね。子供の時の自分がつまんなかったから、それよりももっと悲惨なものを見て喜ぶっていう。あ、こんな、さっきキャットさんが言ったように、今の人生が幸せなのは他を見てるからじゃないですか。もっと悲惨な人生を見てるから、それに比べりゃ相対論で。だから読み始めて楽しめたのかなっていう気が今となってはする。だから、昨日頃めちゃめちゃ本読んでたんですけど、うん、横溝正史の本がすげえ好きで、エドガー・ランポの本も好きだったんだけど、エドガー・ランポの本よりも横溝正史の方に私が惹かれたんですよ。なんでかと思ったら、エドガー・ランポの方ってね、どちらかというと、本当にね、推理合戦だったり、耽美系なんですよね。ちょっと暖色風が入ってたり、エドガー・ランポーはマニアな人だから、そのマニアの耽美な部分とか、変わったところが面白いよねっていうふうに作ってたんだけど、横溝正史の作風って基本的にそのど田舎で、ど田舎の拡張性のルールに蝕まれた人たちがしょうがなく殺人をするって話なんですよ。
うん。
で、俺都会っ子だから、こんなど田舎で悲惨な目に遭いたくねえなっていうので多分愛読してたんですよね。この人たちに比べれば全然幸せだわっていうふうに多分そう言って自分の今の位置と本の中の物語の比較論をして読んでて楽しんでたんだろうなっていう気はしますね。だからギャグ漫画とかが俺ガキの頃あんま楽しめなかったんですよ。
うん。
そんな幸せな環境にいないからさ。だから全然ギャグって基本的に人をバカにする話じゃないですか。
うん。
だからそんなに人をバカにするような環境じゃなかったから全然楽しめなかったんだけど、そのやっぱ悲惨だったり不幸だったりする話ってその人に比べマシだっていう読み方をするとずっと読めるんだよね。あ、こんな悲惨な人がいるんだとかさ、こんなルール嫌だなとか思いながら、
うん、
それに自分が縛られてない喜びですよね。
うん、
から多分自分の人格形成が始まったのかなってそんな気はします。だから怪談とか心霊写真とか呪いとかたたりとかってやっぱり弱者の攻撃論法なんで、武力を持ってない、暴力を持ってない人が口とか文章で人に攻撃するっていう話だから、なんかちょっとね、悲惨さとか哀れさを感じてたんでしょうね。こんなさ、せこいことしないで、包丁持って殴り込みに行けばいいじゃんって話をさ、延々チクチクジクジクとさ、呪いのたたりのとかって言ってるわけだから、やっぱり弱い弱者の考え方で、その逃れられないっていうふうに俺はちょっと思っちゃいましたね。はい。それでこう育ってきてるんで、たくさんいろんな悲しみとか苦しみとかを書いてる作品を読みふけるようになったのかなという気はする。で、今もシリアルキラーとかの事件ってやっぱり、まあ今はちょっと見方が立ち位置が変わっちゃったんだけど、どういう家庭環境でとか、この周辺の人たち、家族とかどういう思考だったんだろうとかって、やっぱそういうのをもっと広がってみるようになってましたね。
うん。
だからいつでも新しい発見は結構あったりする。 かなっていう感じですね。
うんうん、
だから残虐だったり悲惨な話が好きなのっていうのは相対性の話ですよ。自分がどんだけ幸せなところにいるのかっていうのを確認するために読んでる感じですね。こんな風にならなくてよかった。こんな感じ。はい。だから、これは悪人とかにも全く憧れないし、
うん。
ちょっとしょうもないやつだなとか、すげえなっていう風に、ちょっと、そこが笑っちゃうんですけど、こんなやつはいるんだみたいな。でも、そいつらはね、そういう環境で育ったり、もうなんせ家庭に思考を植え付けられちゃうからね、そこは本人たちはわからない部分はありますよ。
うん。
ちょっと、傍から見てて面白いな。
そう、やっぱでも面白いでしょうね。なんかそんなハッピーな恋愛映画とかが好きな人の方が多いことの方がちょっと理解できないだけど、
まあ、だから結局洗脳ですよ。ブレインウォッシュに順応な素直な人たちがそういうのを楽しくなりましょうっていう風にブレインウォッシュされてたり、あとは野生動物の本能ですよね。恋愛ものとかってね、いかにこう優勢遺伝をさせるかの話でしょ、恋愛映画って。
そうね。確かにね。
うん、ルックスが良かったり、知能が良いやつの子供を産むっていう、
うん。
で、子孫を繁栄させるっていう動物の考え方が反映されてる話なんで、原始的に近いわけですよね。
うん、究極的には。
なんか言い訳はみんなするかもしれないけど、基本的に究極的じゃなくて原則です。原則ですよ。ベーシックな部分はそれっていうところなんで、だからそこになんか、そういう見てないっていう人もいるかもしれないけど、でも全然それは支配されてる部分じゃないですか。でもそれはそれで全然いいと思う、
うん、
問題ない。我々の方が異端というか、我々の方がおかしいんで、
うん、聞いてる人もね。
そうそう、
なんで聞いてるのって逆に聞きたい。
まあまあ暇つぶしだと思います。実にやれてる今の日本はいいよねっていう話ですね。だから、
うん、
こんなのいろんな選択の自由があるっていうのはいいことですよ。
確かに、そうですね。ちょっと言論の自由を。
そう。でもまあ、残虐だったり悲惨だったりとか、ニュースとか、ひどい出来事を見るのは相対感情ですよ、多分。こんなになんなくてよかったとか、こうならないように気をつけようとか、ちょっと脳のさ、ある種のピンを刺激するところじゃないですか。だから楽しいんですか。はい、恋愛映画見て、俺もこうなりてえってやっぱ思わないしね。何も自分に啓蒙される部分がないからだと思う。殺人事件とか、ホラー映画がいいところって、常に攻撃される側の視線で見れるから、俺だったらこう逃げようとか、自分の頭のシミュレーション使ったり、シミュレーションしたりする脳が回転させられるっていう部分が若干あると思うんですよね。パズルとかもそうなんですけど。
うん。
そこに多分快楽を持ってる人と持ってない人がいるだけじゃないですかね。だから、そういうのが好きじゃないっていう人はさ、殺人鬼に襲われたらすぐ死ぬんですよ。
うん。
だってシミュレーションができてないんだから。だから、淘汰されていく人たちっていうことかもしれないですね。将来的に。で、我々はパターンを知ってるから、ある程度は逃げれるでしょっていう。
そうですね。うん。みんなで逃げ切りましょうよ。
そうですね。
はい。
はい、こんなところですかね。
はい、
アップデートの情報は、Twitter、インスタで発信しているので、デスラジオで検索してみてください。英語版デスラジオもありますので、こちらは英語のスペルで検索してみてください。はい、キャットさんが愉快なゲストたちと話しておりますので、よろしくお願いします。それではまた。
それではまた。